書箇所、マタイによるイエス・キリストの福音、8章18節から22節まで、タイトル、私に従え。その前に、吉川姉妹によるフルートによる特別賛美をお願いいたします。
ありがとうございました。今賛美していただいた曲は主の良き力に守られてという、ボンヘッファーという有名なドイツの神学者であり牧師である方の詩にですね、曲をつけて、新聖歌にはないんですけれども特別に今日はお願いをさせていただきました。それでは皆さんと一緒に御言葉を読んでメッセージに入りたいと思います。マタイによるイエス・キリストの福音8章18節から22節。じゃあ、交互にお読みしたいと思います。さて、イエスはご自分の周りにたくさんの群衆がいるのをご覧になると、向こう岸へ渡るように弟子たちにお命じになった。するとイエスは彼に言われた。さすらいの習性のある狐にさえねぐらはある。空の鳥だって同じこと。しかし私には狩り寝の場所もない。私に従ってくる者も同じことを覚悟しなければなりません。 ご一緒にお読みしましょう。するとイエスはこう言われた。私に従いなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様、あなたは私たち礼拝を受けるにふさわしいお方です。私たちのすべてをもってあなたを褒めたたえ礼拝をお捧げします。どうぞ私たち一人一人の礼拝を受け入れてください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アメン。今日の御言葉、私に従いなさい、そういう呼びかけでありますけれども、今日春人君は来てませんでしょうかね。この間彼と話をしているときに彼が教えてくれたんですが、国際山岳ガイドになるための条件が3つあるそうです。エベレスト級の山を4カ所、8000メートル級の山を4カ所踏破しなければなります。そして、その1回にかかる費用が1000万円です。ですから、まあ、4000万から5000万を用意しなさい。しかもその4回のうちたくさんの方が亡くなるそうです。死を覚悟して、出かけなければならない。そういうとても危険な、過程を経てガイドになるそうですけれども、イエス様は私たちにそのような危険や覚悟を持って私に従いなさいと。あなたたちにそのような覚悟がありますかと、そのように今日私たちに語りかけておられます。献身とは何か。私がクリスチャンになってずっとそのことを問いかけてきました。あるいは問いかけられてきました。今再び私は毎朝ですね、デボーションをしながらそのことを問いかけられています。それなりの理由があるんですけれども、新しい招きとして私にこう主が呼びかけられていらっしゃる。なぜでしょうか。今度3月に私は牧師の安置を受けることになりました。息子に怒られてですね、何を嬉しそうにみんなに宣伝をしてるんだって怒られてるんですけど、なぜかそうなってしまいました。まあ、秘密にしとこうと思ったんですけど、秘密にするのもなんかおかしいなと、秘密にすることではないなと思ったりですね、3年前に通信で学びを始めました。毎週月曜日に通信のビデオを学びながらですね、レポートを毎週送って、まあ、あっという間に3年間が過ぎました。まあ、3年間よく続いたなと自分を褒めてあげたいなと思っています。まあ、牧師になるということよりも、まあ、学びをしたいと思って始めたんですけれども、最近、まあ、牧師の安守ということをどうするかという問いかけの中で、まあ、主が私に語りかけてくださってるなと。私に従うとはどういうことですか。あなたはもう一度考えてみなさい。私は一人の弟子を探しているんです。私は一人の弟子を探しているんです。あなたは一人で立つ勇気がありますか。もう一度クリスチャンになった頃に問いかけられた問いをですね、もう一度問いかけられています。まあ振り返ってみると、もう60過ぎてですね、今更何の献身か牧師かということに気持ちの中ではいろいろあるんですけれども、まあ、25年かかりました。25年かけて主は私を訓練してくださったなと思っています。罪と自我との戦い、野望、そして罪を愛する自分の心、それとの戦い、表面だけ従っていくふりをしてきた。今日律法学者が、私はあなたの行かれるところならどこでも行きます、そういう告 告白ですね。しかし知識だけでは、リップサービスだけではイエス様に従えないということを本当によくわかります。結局律法学者はイエス様に従いませんでした。もう一人の弟子はイエス様あなたに従います、その前にお父さんちょっと葬式を済ませてから従っていいですか。イエス様はとても厳しい言葉をおっしゃられています。私に従いなさい、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。この弟子は従ったでしょうか。従わなかったかもしれない。こんなひどいことを言う先生に従うことはできない。でも死んだ人にできることは本質的には何もないですね。生きている方に福音を伝えること、そのことのために私に従いなさい。この25年間、服従の訓練、すべてを投げ捨ててイエス様に従う、そういう覚悟、そういう思いを私の中に常にこう問い続けられた25年間、今回牧師の愛を受けることになりました。いろいろ不安もあるんですけれども、堀越先生のところに来たのが大きかったなと思います。この6年間本当に堀越先生のそばで牧師献身者っていうのはどういう存在なんだろう、どういう生活なんだろう、本当にまざまざと学ばせていただいて、牧師って素晴らしい仕事だなって。やりがいのある仕事だなって、本当に心からそう思いました。そしてなんて苦難の多い仕事なんだろう。見えないところで本当にどうしてこんなことが起こるんだろうということのさまざまな場面をそばで見させていただきました。そしてこの総愛キリスト教会で教会生活を送ることができたことを本当に感謝しています。素晴らしい教会に私は導かれた。いよいよ7年目に入ります。7年というのは安息の年ですね。ですが私は7年目は休んでいいわけです。高価な恵み、今日先ほど賛美していただいたボンヘファーという神学者がこう私たちに教えてくれる言葉、私がこう偶然ですね、 YouTube でこの曲を聴いたんですね。賛美であることを知らずに、たまたま偶然、よかったら動画でちょっと流していただきたいんですけど、この曲何の脈絡もなく偶然聞こえてきた賛美、主の良き力に守られて、流していただけますか。
Von guten Nächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am uns gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
この詩を作ったボンヘッファーという方、ちょっと調べてみました。今日はそれを少しお分かちしたいんですけれども、パワーポイントの準備をしました。ボンヘッファー、主の良き力に守られて、今日のタイトル、私に従えという、そういう本も書かれています。次お願いします。1906年2月4日に生まれて、1945年4月9日、39歳の生涯ですね。彼の人生、とてもドイツで名門の家に生まれて、医者とか弁護士とか、まあ、神学者とか、すごい裕福な家庭に生まれました。21歳で神学博士の学位を取得して、24歳で大学教授の資格も取得します。1939年に第二次世界大戦が始まると、彼は国防軍の対外連絡員として勤務します。そこでヒットラーに対する反乱計画に参加した。1943年4月に逮捕され、軍用刑務所に送られます。2年間、まあ、収容所生活を送るんですけれども、44年の7月20日に有名なと私も知らなかったんですけど、ヒットラー暗殺計画、大々的な暗殺計画が失敗に終わり、それに関わっていたということが分かって、彼はゲシュタポの地下牢に移されます。45年の2月にはブーヘンバルトの強制収容所に移され、あちこち収容所を移送されたそうです。45年の4月9日、ヒットラーの親衛隊による即決裁判で死刑が確定し、即絞首刑、39歳。それから約1ヶ月ちょっと経ってヒットラーは自殺すると、そういう彼の生涯です。とても、次お願いします。将来を期待されたと優秀な神学者でありました。次お願いします。ヒットラーの暗殺計画というのは私も知らなかったんです。40回以上企てられたそうです。そのすべての危機から彼は逃れることができました。ヒットラーは多くの人が死んでいった中で、怪我一つ負うことがありませんでした。単なる偶然ではありません。ヒットラーはこんなふうに言っています。私は神に守られている、私は不滅だ。圧倒的な黒い力が彼を守っていました。1944年有名な7月20日の最後的な大々的な暗殺計画が決行されました。この事件は総統本部の狼の巣というところに爆弾を仕掛けて彼を殺す計画です。実際に爆弾が 爆発したんですけれども、まあ、この計画も失敗に終わり、700人以上が逮捕され、そして200人以上が処刑されました。その中心的なこう爆弾を仕掛けた人がクラウス・フォン・シュタウフェンベルクという大佐でした。彼は本当に国を愛し、ヒトラーを取り除くために自分の命がけでこの事件を起こしたわけですけれども、24人いた中で4人が死んだんですが、ヒトラーは軽い傷で済んだ。まあ、さまざまな人が裁判にかけられ、次お願いします。このトレスコウ少将というのが、まあ、最高級幹部の一人ですけれども、200人以上の人が処刑になるほど、ドイツ軍の中でもヒトラーを除かなければならないという、そういう、計画が実行されたわけです。次お願いします。まあ、右の方がそのシュタウフェンベルク大佐ですね。次お願いします。もう私は覚えてるんですけど、このワルキューレという映画がありました。トム・クルーズが主演して、まあ見なかったんですけれども、この話をもとにして、実話をもとにして作った映画、ヒトラーに未来はない、こういう話があった。私は知らなかったんですけれども、ドイツ人もこのようなことを行っていました。次お願いします。じゃあ暗殺という方法について、当然私たちはこう疑問に思うわけですね。で、ボーヘアはこんなふうに答えています。獄中である囚人からキリスト者として、神学者として、ヒットラーへの暗殺行為の責任をどのように考えるのかと問われた。彼は次のように語ったという。酔っ払った運転手がクーアフェルステンダムの通りを猛スピードで車を走らせていたとして、犠牲者を埋葬し遺族を慰めることが牧師の唯一の仕事にはならない。もっと重要なことは、この酔っ払いから無理やりにでもハンドルを取り上げることではないか。また彼の義理のお兄さんハンス・フォン・ドナーニから剣を取る者は剣によって滅ぶという聖句をどのように理解していますかと問われた。ボンヘファーは次のように答えています。この言葉は正しいし、抵抗グループにも妥当する。私たちもこの裁きのもとにあることを受け入れなければならない。しかし今この言葉の妥当性を一身に引き受けて立つ人間が必要なのだと答えました。彼が有名な言葉、安価な恵みと高価な恵み。安価な恵みとは、教説や原理体系としての恵みのことである。高価な恵みとは、服従へと招くがゆえに高価であり、イエス・キリストに対する服従へと招くがゆえに恵みである。ちょっと難しい表現ですけれども、こんな言葉が語られています。次、高価な恵みの喪失。その高価な恵みを喪失してしまった私たち、この世における罪人の義人はやがて罪とこの世の義人に変わってしまった。高価な恵みは服従なしの安価な恵みに変わってしまったのである。したがって我々は完全なる無宗教創造主不在の時代に向かって歩んでいる。こんな問題意識を持っていました。ボンヘファーははっきりと答えた。私たちがキリスト者であろうとするなら、適当に見過ごすことがあってはならない。ヒトラーは反キリストである。したがって成功しようがしまいが、彼を除去することを続けて行わなければならない。ボンヘファーの周りに子どもたちがいる。ヒトラーの周りにも子どもたちがいる。その子どもたち連れて行ったのは誰でしょう。ある親はボンヘファーのところにたくさんの子どもを連れて行きました。でもほとんどの親はヒトラーのところに子どもたちを連れて行ったんです。イギリスの主教に向けて最後に託した言葉、これが最後です。私にとっては命の始まりです。主教とともに私はあらゆる国家的な利害を超えた普遍的なキリスト者の交わりを信じております。そして勝利が私たちのものであることも 信じています。こういう言葉を残して彼は公主刑になりました。フロセンビュルク強制収容所の処刑場で彼は処刑されました。1945年4月9日。この詩は、先ほど歌った詩は、良き主の良き力に守られてという詩は、1944年のクリスマスに婚約者に贈られたものです。彼は1943年1月にマリア・フォン・ベーデマイヤーと婚約しました。彼はその3ヶ月後に逮捕されたということです。主の良き力に守られて、主の良き力に確かに静かに取り囲まれ、不思議にも守られ慰められて、私はここでの日々を君たちと共に生き、君たちと共に新年を迎えようとしています。主よ、あなたがこの闇の中にもたらしたろうそくを、どうか今こそ暖かく明るく燃やしてください。そしてできるなら、引き裂かれた私たちをもう一度結び合わせてください。あなたの光が夜の闇の中でこそ輝くことを私たちは知っています。主の良き力に不思議にも守られて、私たちは来たるべきものを安らかに待ち受けます。主は朝に夕に私たちのそばにいるでしょう。そして私たちが迎える新しい日々にも、主は必ず私たちと共にいるでしょう。彼が訴えた高価な恵み、安価な恵み、私たちが信じているキリスト教が単なる教養や宗教、倫理道徳に陥ってしまった、そのことを今日私自身にですね、彼はまた問いかけているような気がします。何かを始めるのに決して遅すぎることはない。彼は今日が最後です、そのように言いましたけど、私たちにはまだ残された日々があります。最後の最後の瞬間で彼は希望を語ることができた、そのことが本当に励まされるわけですけれども、主の働きに召されたならば、躊躇せずに信仰によって漕ぎ出そう。主の良き力は私たちを守ってくださるから、主の良き力が私たちを守ってくださるから、イエスの命が私たちのうちに生きている、イエスの命が私たちのうちに生きている。安価な恵みはイエス様の命を受け取ることですね。皆さん、イエス様の命を受け取ったわけですか。かけがえのないイエス様の命を受け取った、それで終わってしまう、それで終わっていいんでしょうか。今度私の命を、私たちの命をイエス様に捧げる、それが高価な恵みの意味なんだ、そのように覚えたいと思います。では、そのようなボンヘファーの信仰の証をですね、共に賛美を通して主に捧げていきたいと思います。主の良き力に守られてを賛美したいと思います。主の力に囲まれて、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。過ぎし日の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぐ心を沈めて、ただ主に従いゆく。主の灯火を掲げよ、我らの闇の中に。望みを主の手に委ね、来たるべき朝を待とう。良き力に守られて、来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも主は我らと共にいます。一緒に賛美しましょう。主の悩みと、主の悩み 暗殺計画に携わった人がこんなことを言っていたそうです。主よ、ドイツにこの残虐なドイツの国の中に10人の義人がいたことを覚えていてください。どうぞドイツを滅ぼさないでください。私もドイツというイメージ、ヒットラーというイメージが長くあるんですけれど、その中に本当に血みどろになって血を流すまでに自分たちの国の罪を悔い改めて戦っていた人たちがいた。ドイツが少し好きになりました。私たちも主に従って血を流すほどの覚悟を持って罪と悪に立ち向かう、そのような信仰者になりたいと思います。じゃあしばらくお祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの知らないところで命がけで血みどろになって罪と悪と戦い、そして日の当たらないところで人生を過ごし、あなたのもとに召されたたくさんの信仰者たちを覚えます。私に従えと招いておられるあなたの臨在を本当に感謝いたします。罪を愛しあなたに従えなかった、そ そのような私の罪深い私を許してくださり、今もう一度私に従えと招いていてくださること、感謝いたします。すべての人をあなたはその召しに招いておられます。私たち一人一人が救われたことの恵みを思うときに、この地上のすべてを捨ててまであなたに捧げ従うことが高価な恵みであることを今日覚えました。あなたの良き力に守られて、その力にだけ守られて、今日から新しい歩みを始めることができますように、この創愛キリスト教会を通してあなたのご計画御心が、あなたの来られる時まで十二分に完全に成し遂げられるように、今日ここにおられる一人一人の上に聖霊の満たしとあなたの臨在とあなたのご愛を豊かに注いでください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。